港の84.2タスクの2タク3タク番組ナビゲーターの野田ねー
こんにちは、タスクこと弁護士武田隆博です。
はい、タスク9月になっちゃったね。
はい、
早いね、やだね、なんか4ヶ月しかないよ。
ああ、そうですね。
やだな、
なんか
当たり前だと思う。早すぎない今年。
ああ、そうですね。
あれもう私乗れない、年取っちゃった証拠これ。
うーん、僕もです。
あ、僕もです。はいはい、ね、オータムですよ。でもまだちょっと暑いよね。
そうですね。
はい、気持ちから本当秋モードに切り替えていきましょうね。さて、はい、秋といえば、食欲なし、それともスポーツなし、読書なし、いろいろありますけど、さっくんは秋から何ですか。
何ですかね。行楽の秋。
行楽の秋。あ、さっきさ、自転車のポタリングが新山で来月の10月の14日にあるよとか言ってたけど、そういうことかな、行楽の。
ああ、そうそう、まあ旅行に行ったりとかね。まあちょっと気温がいい、気候がいいので、
そうだね、
出歩きやすいってことですね。
なんかね、でも日差しが強いからさ、ちょっと気になっちゃったと思うんです よね。2016年にミッシーが行った調査によると、うん、7の秋といえばで連想されるランキングの1位は、食欲の秋。なるほど。2位は、紅葉の秋、モミジの秋です、うん、
はあはあ。
で、一体3位は何でしょうか。
なんとなく読書の秋かなとか思っちゃうけど。
さっきもさっき言うと思ったけど、緑の秋。緑。だからまあ、食欲の秋だよね、きっと。
ああ、食欲の秋1位ですよね、でも。
緑の秋ってなんだ栗とか。
ああ。
何緑の秋って、なんか、がっつりしすぎてるよね。
物事が成就するってことですか。
そういうふうに考える。恋が。
ああ、そうそう。
祈っていく。思いが願い
の。なんか、作ってるものが完成するとか。
ああ、いいですね。何か、完成したいな、私も。秋に、この秋に。
頑張ります。はい、ください。
頑張りますよ。はい。こうして季節が巡るということは、本来は何事もなく、平穏に過ごしているということですね、
もう。はい。でもね、まあ、特定の人たちにとっては、みんなって仕方がないことがね、一つあります。
お
それは、時効です。
いやだ、怖い。時効です。
何かの契約を保護にしたね。あるいは、まあ、何かから逃げているなどで、時効に関わる人たち、ね。毎日複雑な思いで過ごしていることですよね。
そうですよ。怖いね。本日はこの、時効について皆様からのご意見をお待ちしております。
はい。ね、まあ、ちょっとね。よく使う言葉ですかね、皆さんね。もうそれはもう時効だよ。
あ、言うね、言うね、言うね。
うん、うん。まあ、あとね、本当に、重いね、人を殺すような死については、まあ、時効が適用されないとかね。
そうですよ。
いろいろね、今、世間で出てくる言葉でもあると思いますので、まあ、ちょっとね、今日、お耳を。お拝借したいと思います。
そうですね、コメントください。
はい、
はい、期待本の公式ページよりタッツンの2択3択宛に送ってくださいね。それではスタートです。
タッツンの2択3択。
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。タッチンの2択3択、私のラネーと
タッチンこと弁護士武田隆博でお届けしています。
イエーイ、
はい、
ありがとう。私今さミスったの。
いや、やるだろうなと思って見てました。はい、
ありがとう。タッチン最初のコーナーはどうしようの2択3択です。
イエーイ、
イエーイ。これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのという相談ごとについて法律家であるタッチンが解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律は必ずしも解釈は一つとは限りませんからね。ついて損はありません。
はい、冒頭でねご紹介した通り、本日は時効、
時効、
ね、について実例をもとにご説明していきますね。
はい、いきます。時効を過ぎた売掛金の回収についてお 教えてください。8年前の売掛金40万円があります。内容証明で債務者に送ろうと思うのですが、相手が時効を主張しない限りこの売掛金は有効なのでしょうか。毎年2回以上は請求書を送っていました。これは相手が受け取っていないと言えばそれまでなのでしょうか。送った内容証明を無視することは売掛金の有効を認めることになるのでしょうか。 A 売掛金は時効である。 B 売掛金は請求できると。8年前ですよ
ね。そうですね、うん、まあ、一般的に売掛金って、まあ、商売でね、
うん、
あの売ったものについての代金請求というふうに考えると、
振り倒しですよね。
うん、そうそうそう。で、大体ね、時効ね、5年が多いです。5年。
時効あるんですね。
ありますので、もちろんですよ。で、だけどそのものによっては、
うん、
その売り掛けのね、内容によっては、うん、1年とか2年とか3年というものもあります。
おぉ、内容によって変わってくるんだ。
そうそうそうそう。例えばね、請負代金だとか、
うん、
まあ、我々この弁護士のね、
うん、
報酬の請求だとか、
ほう、
うん、そういうのいろいろある
ね。短い場合もある、
ね、短いものもある。で、結局まあ、こういうのってね、やっぱりその取引をね、
繰
り返し繰り返しやってると、もうこの、あの時のやつって言っても、もうそんなことは知らないよっていうか、もう、そんなことはもうわかんないから、
うん、
それ後で言われても困ると、
うん、
いうようなことが、多分あったりすると思うんですよね。
うん、
あと、まあ、ちゃんと請求する権利があるのに、ちゃんと請求しなかったらあんたが悪いとかですね。
ああ、逆にそういうふうに片手に取られちゃうというか。
うん、そうそうそうそう。
じゃあ、この人、8年前だから、40万は、うん、ダメですね、これ。
それで、ところがですね、この時効に関しては、
うん、
相手、債務者の方が、時効ですよっていうふうに言わない限り有効なんですよ。
あ、ってことは、うん、その、40万円今これ踏み倒してる人が、
うん、
時効、という権利を主張しない限り、
うんうん、
じゃあこっちからまで請求し続けれるってことですか。
そうそうそうそう、請求するのはいいんです、
うん、
だけどそれは時効ですから払えませんって、まあ、いわゆる時効を援用するって言うんですけど、
うん、
法律用語でそれ援用されちゃったら、まあ、うん、請求できないってことです。
なるほどね。じゃあその人が時効というキーワード切り札を持ってるか持ってこないかっていうところですね、
う
ん、
そうですね。
あ、まあ払いましょうよね。
あとね、うん、その援用しなくても、
うん、
例えばその代金の一部払っちゃったりすると、
うん、
これ時効を、うん、の利益を放棄したということになって、で1万円でも払っちゃうと、もうそれ時効主張できないんですよ。
なるほどね、うん、一部払ってたら
時効
は効かないよと。
そうそうそう、もうこの人はもう時効ね言わないというふうに、もう申請されちゃうっていうね、放棄したってことになって。
なんか見えないところにも我々法律に乗っかってますね。
そうですね、はい。
じゃあ、さっき次行く？
はい、沼姉のこの理髪店は2年で消滅するという。
そうなんだ、いつも1回もないんだよね、
踏
み倒し。じゃあ、2年で、
うん、
じゃあ2年前、2年以上のやつは、請求しても無理ってことか、向こうが時効って。
そうそうそう、そういうこと
あります。そんな落とし方あるの。
まあ、基本的には、その場で払ってきますからね。
そうだよね。
ね
うん、はい、最近カードばっかりですよ。
ああ、なるほど、ね。
はい、じゃあ次行きます。
はい。
先日友人が、時効だったわーと言って、未成年の頃の飲酒や喫煙をしている写真を見せてくれました。そこで気になったのですが、証拠が残っている場合でも、時効は適用されますか？ A、適用される。B、適用されない。これ面白いね。
これはね、証拠があっても適用されます。
え、
証拠があっても、
うん、
まあ、例えばですよ、
うん、
まあ、刑事事件でね、
うん、
なんか、例えば、人のものを盗んだと、
うん、
いうことがあって、結局それはめ、ね、お蔵入り、ね、免許入りしちゃって、
うん、
で、もう20年経っちゃったから、で、時効成立したんだけど、
うん、
で、後からね、
うん、
いや、ほら、私実は盗んだの
って
ね、その盗んだものを見せられても、
は
あ、例えば捕まえることはできないですよ。
もう、時効してる。
そう、時効が成立してる。
成立してる。
だから、証拠があっても、
うん、
それは、時効は成立しちゃいますので。
なんかさ、昔さ、何億円事件ってあったんだ
けど。ああ、3億円事件ね。
あれ、ちょっともう時効になっちゃった。
なってますね。
今頃の僕が犯人でーすとかって、出てきても、
うん、
時効。
そうです。
なるほどね。
うん、
だから、この人は、飲酒や喫煙してる写真を見せてくれても、
うん、
時効ってことだ
よ。まあ、未成年者として、その、飲酒や喫煙してる、のまあ金のね、
うん、
まあ軽さというか、
まあね、
まあそこまで
言うのもないですね、うん、はい、じゃあ次は、
はい、
住民税や固定資産税など個人の税金に納入に時効はありますか、
うん、
別々な問題です。どうぞよろしくお願いします。 A 時効はない。 B 時効はある。
はい、 はい、これ、電子部の事故ありまーす。
ありまーす。
ありまーす。
はい。払わなくてもいい時がいつか来たりとか。
そうです。で、一応、これは電子部の種類だとか、その状況によって、期限が、事故の期間が違います。
ほう。
で、所得税、いわゆるね、確定申告される。
うんうん、
これは、期限内に申告したもので、については、申告額は3年。
3年。
で、期限内に申告しないものについては5年。
ああ、なるほどね。
で、贈与税については6年。
6年間、払わなかったら、払わなくてもいい。
そういうことになる。で、あと、故意にね、わざと納税しなかったり申告しないってことね、ずれしたっていうか、その場合は7年です。
タックしますね、さ、ガスが落ちちゃったらさ、それでも事故？
そうです、そうです。だから、まあ、一応ね、いわゆる税務調査。
はいはい。
例えば5年に1回来るとか。
ああ、なるほどね。その手前手前でね。
そうそうそう。時効が成立する前に来るっていうね。
なるほどね。ちゃんと来るっていうのは稼働しますね。
そうですね。
ああ、来るか今。もう日本がもう破綻しちゃうと思って今。いっぱいだったもん。なるほど。
ただその、うちね、本当にこう、税務、税金隠しね、
はい、
をしてるっていうような場合、所得隠ししてるというような場合は、毎年7年っていうのもね、あるので、
なる
ほどね、だから、7年前は遡られちゃうってことですよね。
はいはいはい、
だからそうすると、通帳課税とかすごい金額になってる
んですね。ね、怖いですね。もう皆さん、ちゃんと払ってください。
はい、まあ、税金はね、払って当たり前のことですから。
はい。はい、ね、事項にも本当にいろんな種類があるっていうことですね、
はい、そうです。
はこの辺りで本日の一曲といきましょう。
はい、
今日は
ですね。今日はですね、はい、さら8月31日
です、ね。はい、はい、最近だからです
ね。そうです。そうです。ね、デビュー31周年
という。はい、はい。
はい、今日は、クロスさんのね、2枚目のシングル。
2枚目ってデビューしてからの、
2枚目のシングル、アゲイン。
私この歌大好きだったよyou 思わず口ずさんじゃったね。Love you one time. あ、ごめんね。
ありがとうございます。
本当工藤静香もうなんか毎週こうやって聞いてるとさ、はい、もうなんか姉妹みたいな感じだった静香と。
ああ、そうですか。
すいません。それから番組にゲストをお招きしてザックバランズに投稿する二択三択どうだとこ勝負です。
イエーイ。
今日はね、
はい、
あのまだ私の知り合ったばっかりでこんな美人ここにいるのっていう立ち見で、うん、あの見つけた美人ナンバーワンですよ。立ち見ナンバーワンの美人ですけど、山下真子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと立ち見いいでしょう今日の。
そうです、はい、
ね、何者ですかね。
立ち見についてまだ逃げ、立ち見そんなに知らない。
そうですよ。あのそったくさんでね、
はい、
あのイベントがあって、あのまあ何うどん屋さんですかね。
そうですね、
はい、彼のイベントでピカイチ輝いてて美人を今日は引っ張ってきましたよ。
カッ
チ
ン、よろしく
グッドジョブ
グッドジョブ。はい、本当好きですけど、はい、まあ、自己紹介の方じゃよろしいですか。
はい、たずみ市から来ました山下真美子と申します。
はい、
で本業は、たずみ市の方でですね、ポーラ一心サラというところでサロンのオーナーをおります。
やっぱりなぁ、綺麗だと思った。
もう、ね、自分がもうね、看板ですもんね、
う
ん、
そうですよ、
綺麗です。
ラジオから見えないか。
いやいやいや、
あれ嘘は言わないです
よ。そうだと思いますけど。
ちょうど去年10周年を迎えまして、お店の方が、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
10
周年パーティーをやって、
うん、
はい、なんとか3とかここまでやれてこれてるんですけれども、うん、はい、けどまあ元々は全然違う職業だ、
うん、
はい。
なんかね、カスライの方で働いてらっしゃった。
そうなんですか。
あ、そうなんですか。
金融会社で。
金融会社で、
うん、
そうなんですか。
お金触ってて。
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 うまい。
そうなんだ、
はい。全然別ですね。
そうなんです。
全く10年違う、まあ別業種に
働い
てて、
うん、
それから、まあ美容業界の方に入ってたんですけども、
う
ん、
すごいね。人生2択3択
3択です
。そうですね。なんかやっぱり一年放棄するのも何かあったんですか。
そうですね、でももともとあの受付とか、
うん、
まあ、接客業はしてたんですけど、うん、自分の業界って全く縁がなくて、
うん、
あのそういったところに行くっていうことは思ってなかったんですけど、
うん、
まあ、10年前にですね、うん、あのお店を出す話があって、もともと母が、
うん、
はい、ポーラのお店をやってまして。
あ、はい、
そうなんですね。そこで、うん、あのまあ、普通にあの前のジルンさんが定年になるから、
うん、
私にじゃあ受付義務でやってって言われ、軽くお母さんも綺麗なのやっぱり、
まあ、そうですね、もう70近くになるけど、
うん、70近くの割に綺麗だと思う、
やっぱり、
ちょっと人がないと。
お手入れもちゃんとされてる感じ。
お手入れも、
うん、
そうですね、一応あの向こうですから、
うん、
はい、
うん、
はい、そういうところで母に誘われて、
うん、
まあ受付ならいいよなんて感じで、
うん、
言ったのがきっかけだったんですけど、
うん、
だけど、まあ、私、あの、前の会社で、あの、いろいろ新人さんを教えるっていうことをやってて、
うん、
で、教えることが好きだったから、母に、じゃあ、いつでも新人さん来たら教えてね、とか、
うん、う
ん、いろんな新しい子が来るから、教えることをしてほしいから、ちょっと覚えてねって言われて、
うん、
で、それを覚えて、
で、おばだね、やっぱ。
でも、もういつもいつも自分のももで、あの、練習してました
。マッサージのモデルとかだよね。
でも緊張、人の肌なんか触ったことないよね。
キュ
ッて押さえて、
タッチの加減もわかんない
んですよ。そうなんですよ。
寝てる何でもマッサージって。
あ、もうほとんどお客様は、初めから。もう慣れてる方だと初めからね。
でも寝るわ、
だったり。
あれで寝れない
と緊張しちゃって。
ああ。
初めての方はそうですね。
なんかね、寝たことないんですよ。タッチやってもらったことあります、
ね、あ、僕ね、肩こりがすごいんで、
うん、
よく行きますよ。
顔のマッサージやってもらったことある。
合わないですね。
気持ちいいよ。タッチでも肌つ
ぶれない
。
いやいや。
さっきいつも肌綺麗だと思うの。
綺麗です。あ、そうですか。
いや、私はいつもさ、うん、髪カットしながら、うん、悔しいんだって。
なんでこんな綺麗なんだ
ろう。アルコールが効いてるのか
な。あー、そうです。最近ちょっと増量中。
増量中。だから、まあ、美容の業界は本当初めてで、一からの勉強だったんですよ。初めて、あの、来て、そして、うん、まあ、技術も覚えながら、
うん、
いろんな知識もね、美容の技術も、あの、覚えていきながら、お客様やってるうちに、うん、まあ、こう、教えるっていうふうに、いうふうにして自分が習うっていうふうにやってたんですけど、
うん、
お客様ができてきて、うん、ある時お客様、お普通のお客様が、本当新人の時に来ていただいた方なんですけど、
うん、
その方がお肌はどこに行っても、こう、改善しない、
うん、
っていう方が、 私の拙いこの新人なりのアドバイスで、お手入れしていただいて、息もしていただいて、すごくお肌が改善されて、初めてこう、長い、今ね、LINE じゃなくて、本当にメールだったんですけど、
はい、
あの、お礼のお言葉をいただいて、そこからちょっとこう、あ、私、この方に責任があるなと思って、始めたのがきっかけです。
なるほどね。じゃあ、そこがもう責任みたいな感じ。
そうですね。そうです。最初本当そのきっかけ責任があると思って。
すごいね。感動したい、このメール見たって、すごく感動しました。
ちょっと泣いちゃった。ちょっと泣いたかな。
人生を変えちゃったかな。
そんなにこう感謝されるんだっていうことが、とても嬉しかった覚えはあります。
特にないですよ。金融屋さんでは、
ない
ですけども、一個人としては
変え
て、お肌って大事ですから。
そうですね。それで、まあ、すごく自信持って、そのまま遊びに行けるようになったしっていうような内容だったと思うんですけど、
今でもそのメールって残してある？
ガラケーは昔です。
あ、本当に。
たまにチャージして、クッションになったりする。
そう、それ
やると。そう、あの、頑張りで、きっかけになった方
です。わかるな、野田ね、もそれはあるから、美容師さんだから、あの、お客様の声で、彼氏が、20歳年下の彼氏ができました、とか、
髪型変えたね。
とか、就職決まりました、とか、あと何があった？なんかね、感動話、ちょいちょいありますよ。で、外でやっぱりやっててよかった。
数ある、そういう。あ、でも僕もですね、まあ、たまにね、事前解説した後に。
たまにでいつも言ってるじゃないけど、
燃えた時に、あ、今こうしてますよ、みたいな感じで、なんか、いい風にね、いい感じで見ていただけると、よかったなって思ったりするし。
だってさ、タックの場合、人生の本当に白も黒も変わってしまうから、すごい仕事してるなって、こう、隣で並んでるけどさ、重み全然違うのかな
って。みんな重いと思う。
じゃあ重いよ、それなりに。重いんだけど、またちょっと異質なものもあるなと思って。なるほど、なるほど。
そうですね。ね、先ほどちょっとチラシを見せてもらいましたけど、
はい、
乙女の集いというのがあって、これはですか、実行委員長されてるってことですか？
そうです。はい。
これはどういったような集まりなんですか？
基本的に女性の、まあ、あの、一人で個人で、事業やってる方を集めて、まあ、無形のものですね。まあ、無形のものじゃないのもありますけど、まあ、体験ができる、はい、あの、出店保管ブースを集めて、あの、来ていただいて、一日いろんな体験をして楽しんでいただくっていうイベントになっております。
あと、体験とはあれってもう、あの、お化粧だけじゃなくて、
そうですね、ワークショップの、こうね、ブリタブドフラワー作ったりとか、そういったものまで占いがあったり、セラピーがあったりとか、マッサージがあったりとか、はい、本当にいろんな、あの、体験ができるものですので、一日本当に、あの、来ていただいて楽しめるイベントになってます。
とりあえず、どこでやるんですか？
はい、こちらは多治見市のですね、あの、月村というところの森の中の、森の中で、で、毎回あの、イベントのテーマっていうのを決めてまして、はい、今回はパワースポット。ということで、まあ、あの、まあ、そこの中の体験型だけじゃなくて、宝探しがあったりとか、ミニライブがあったりとか、ダンスショーがあったりとか、あと展示があったりとか、まあ、アートの展示があったりとか、いうもので、あの、本当に自分だけの、こう、楽しいところの一つを見つけていただくっていう意味で、パワースポットで、まあ、そこもすごく緑に囲まれた場所ですので、癒しをされながら、あの、楽しんでいただく
と。楽しみますね、これ。
そうなんですよ。私のお客様って、結構朝見えた方が、もう夕方に、え、まだ見えるのっていう方が、このイベントで
お越しもあるんです
か？はい。あの、飲食ブースの方も12店舗あります。はい。キッチンカーさんとかもたくさん来ていただけるので、はい。あの、食べていただくのを楽しんでいただ
きたいと思います。何ブースぐらい出るんですか？
今回は42。
たくさん。
はい。すごいですね。
まこちゃんも出る？
私は多分、もう、うろうろ、あの、バタバタバタバタしてると、食べた、食べる担当と、もう、横からもう、まあ、
うーん、って書いて。
もう、そうしたいんですけど、だけど多分会場をバタバタバタバタと走り回って、行ったりとか、そうですね。ブースでも、やっとあるところで、あの、開催してますので、はい、だけど、少し雨が降っても、大丈夫で見えないですから、はい、安心していただけます。
今回のこの、ね、集いは、乙 乙女の日は何回目なんですか？
今回で7回目になります。そうです、2015年の4月から始まって、もともとそういう、まあ、プチ起業家さんというのを、まあ、応援したいそこの方が、うん、まあ、PR できる場所がたくさん、うん、あの、まあ、たくさん PR できる場所が提供したいというところが目的で始めさせていただきました。
タックもブースだったらどうなるんだろう。
何を
将来的にはですね、あの、乙女の集いに男祭りっていうのがあった
りいいかもしれないけど、
私が歌うよ。
ラブは
ダメ。いいと思います。
そう、
何
で
も
そうだ
よ。
何でも
そう
だよ。何で
もそうだよ。
そうですね。
じゃあ楽しみですね。そうですね、はい、9月8日土曜日の10時から16時、うん、午後4時まで開催しておりますので、ぜひ、ね、遊びにいらっしゃ
い。モデルさんだから多分あっという間に時間過ぎてきたんですよね。
そう
ね、
ずっと一日だけです。
そうなんだ、これずっとやってほしいよね、毎日。ちょ
っとね、本当に本業を抱えられたものですので。
そうですね、土曜日ですもんね。
土曜日ですのでね、ゆっくり次の日は日曜日でね、いつもいただきますので。
酔っ払ってたいなぁ。酔っても
酔っ払って
たいなぁ。時間もなくなってきたんで、まみこちゃん、じゃあ、
はい、
最後に、お店の場所とかを
一度終わろうかな。はい、あ、ありがとうございます。お店は竹西西坂町、にあります、コーラ一心サラというところになります。まあ、お肌のね、お悩みに応じてですね、あの、カウンセリングさせていただいたりとか、よしさせていただいてる、あの、ちょっと古民家風というか、うん、まもなな感じのお店になっておりますので、うん、はい、ゆっくりしていただけるところになっております。ぜひ、いらしてください。
はい、ということで、法律の方のお悩みはぜひ、かつらいの、はい、武田武宏総合法律事務所までをぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日の2択3択出たとも勝負、山下まみこちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。冷え切った愛に終わりをつける。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
半なります。新潟の84.2よりお送りしてきました。タックの2択3択、間もなくエンディングです。
ここでですね、公開録音のお知らせがありますので、ね、野田姉からご案内お願いします。
はい、今月の23日日曜日ですね、さすらいの清水屋さすらい、さすらい店さんにて看板ガールとタックの子の合同公開録音があります。お昼1時からですので、お誘い合わせの上、お越しください。当日の熟女ボーカルユニットっていうか、これいいんですか、熟女ボーカルっていうかって、ミライブがあります。
おー、これはすごい歌の歌とかリクエストも一緒にいいんですか？
多分無理だと思います。
皆さん、何が2択3択を募集してます。どっち選んだらいいのという疑問に、未来を切り開く弁護士たちが答えします。次回はどんなテーマにしますか？
次回はですね、はい、妻の不倫。
なんだ
って
、私たちの、ね、悩みというか、もういろいろ話してきます。これは両親、他にも自分でね、解決できないというお悩みがありましたら、どんな些細なことでも結構です。ユナイテッドノースの公式ページから、さっきの2択3択宛てに送ってください。次週もお昼の2時、84.2MHz チャンネル合わせて聞いてくださいね。では、
また来週。
Bye.